さんおはようございます。菊池由美のポッドキャストです。今日は2006年6月4日日曜日、久しぶりのお天気が晴れですね、いいお天気です。今日私はこれからですね、坂本龍一さんたちが集まっている戸塚の明治学院大学のキャンパスに行ってきます。そこで何を話すかというとね、六ヶ所村の再処理工場について、若者が集まって何とかしようよということで集まりがあるんですよ。で、今日皆さんに最初に紹介したいのは堤美香さんというね、私の若い友人ですけれども、美香さんが書いた報道が教えてくれないアメリカ弱者革命、これはとても素晴らしい本です。出たばっかりなんですけども、解明者海が鳴る社と書く会社ですね、そこから出版されました。で、その中から一節だけ読ませてください。ある美香さんの友人がメールを、お手紙を書いたんですね。これです。俺たちみたいな普通の市民が力を手にする方法がたった一つある。それは真実を知ること。そしてそれをできるだけ多くの人に手渡すことだ。ニュースからだけじゃわからないことがたくさんある。もし世の中の人たちみんなが今本当は何が起きているのかを知ったらどうなると思う？みんな立ち上がるよ。まともなハートを持った人間なら絶対に黙ってなんかいない。それくらいのことが今、俺たちが住んでいるこの世界では起きてるんだからね。はい、という手紙なんですね。これは弁護士さんが美香さんに宛てたですね。お名前がどっかに書いてあったんだけれども、この最初の、一番最初のプロローグのところにね、美香さん宛ての手紙で書いてあるんですけども、私はこれが本当にその通りだと思うんですね。ほとんどの人は今起きていることを知らされていない。例えばイラクの戦争、何が起こっているか、私も知りません。だけれども、インターネットを駆使することで、その情報の、断片ですけれども垣間見ることができます。最近ではハデサという町で起きた大虐殺話題になってますけれども、これもずっと隠されてきました。起こったのは昨年の11月、そして最近では3月ですか、バグダッドのすぐそば6キロぐらいの郊外でもまた大虐殺がありました。その写真とかがね、今頃になって、半年とか3ヶ月とか経って今頃になって出回って、でみんなに衝撃を与えてるわけですね。で、こういったことを本当にリアルタイムで知っていたら、世界中の人が知って見ていたら、こんな戦争できないと思うんですよね。で、今日は今日も森田源さんにここに来てもらってるんですけれども、私たちはだからこうやってポッドキャストをやり、メールマガジンを書き、ブログを書いているわけです。
はい、おはようございます。ハディさんの、ね、虐殺に関して、いろんな論評が出てるけども、今日読んだ論評はね、これ確かに非常に残酷なことだけども、これはね、この海兵隊何人かでね、何十人かがの責任だけに押し付けてはいけないと。
いけない。
これはアメリカ国民がね、この兵隊たちを支持して送り出して、でその結果を起きたことなんだから、全員がね責任を感じなきゃいけないんだっていうことを書いてあったけどね、でも考えてみたらね、それを言うんでしたら、やっぱり私たち全員がね、この虐殺のね、何らかのやっぱり関わって、やっぱり指示とはしなかったけれども、でも現実にイラクに自衛隊も送ってるんだし、戦争に関わってるんですよ、もうすでにね、我々は戦争してるんですよね、
戦争の費用をほとんど払ってますね。特に日本の場合はお金ということでものすごい貢献してます、この戦争に。
例えば言い方を変えれば、この海兵隊の使った、ね、撃った弾の何分の1かは我々の税金で、ね、賄ってたのかもしれない、そういう意味も全てつながってますよね。
本当そう。
だから事実を知るっていうのはそういった、一見遠いことであることをやっぱり身近に引き寄せるっていうかな、自分たちの
自分の問題として捉えるってことよね、
そういうふうにも言い換えられることができると思うんだね。
そうですね、他人事、どっかの予想の遠い無関係な出来事ではなくて、自分のこと、自分がやったこととして、自分が関わっていることとして捉え直すことですよね。それを私たちは今一生懸命 やろうとしてるわけだけど、うん、まあ本当にこんなポッドキャストやったとこでね、まあ、誰か聞いてる人いるのかいないのかも分かんないし、うん、もういつもこんなことやってなんか意味があるのかなと思いながらやったりするんだけど、
う
ん、
まあね、こうやって喋ることによって我々自身がね、
うん、
その改めてね確認するというようなこともあるんだよね、
うん、
言葉っていうのはやっぱりそれだけの一つのエネルギー気がありますからね、
はい、
言葉に出す瞬間にもうそれはもう存在するんですよね、エネルギーがね、
うんうん、
まあ本当に今こう世界中で起きてることをね、イラク戦争をはじめもう戦争ですよね、戦争はもちろん一番悲惨だけども、ああ今日ちょっといろいろねニュースを、世界中のニュースをバーッとこう見ててもこう本当にもう暗くなることばっかりだね、
うん、ね、なんか平和なのは目の前にいるワンちゃんの親子ぐらいですね我が家ではね、実は2週間か3週間ぐらい前に子犬が生まれたんです、うん、それもうちの飼い犬ではないんですね、このクロちゃんっていう犬は去年ぐらいから我が家の縁の下に住み始めてね、ね、絶対触らせてくんないんだよね、野良犬なんだな、この犬は多分子犬の時にいじめられて子犬としてうちに住み着いたけど絶対触らせてくんない。でその犬が妊娠をして子供を産んだ。でその5匹は懐いてるね、
そうね、うん、
いじめられたことないからね。でなかなかあの可愛い犬なんですけど、うちでは飼いきれないので、もしこれを聞いてる方あのワンちゃんうちからもらってもいいよっていう方がいたらぜひねご連絡くださいね、うん、これ何犬とかっていう柴犬となんかの雑種だねって、犬に詳しい人が言ってたんだけども、まあ、小型犬ですよね、ちっちゃな犬です。
ちょうど今ね勝負がね咲き始めて、
うん、
ですけども、さっき言ったけどもね、どうも天気がね今年は本当におかしいですよね、
うん、
でね今年蜂がね全然来ない
んだよ。いないね、蜂いないね、そういえばね、
うん、
いつもだったらわーってね、
うん、来るんだけども、
5月になったらいっぱい来ますよね、5月過ぎぐらいからね、
うん、で待ってるんだけどね、
あ、そう、うちはね、あの日本ミツバチの、うん、まあ、飼ってると言いますか、養蜂をやってたんだけどね、逃げられちゃったね今年は蜂もいないし、それから稲のね、今縄代って言って稲を育ててるんですけども、それももう6月の10日ぐらいにいつも田植えなんだけども、この感じだと6月中に田植えできるかな
まあ6月にはできるけども
10日にはできないよね、
まあ、あと1週間でどのぐらい伸びるかね、
うん、まあ、今日久しぶりに晴れたんでね、今日1日で5センチぐらい伸びてほしいと思いますけどねえ源さんね、本当にね、まあ、私たちがやってることなんていうのは大会に一滴の水流すようなことやってるんだけどさ、まあそれでもやらないよりはやった方がいいと思うし、まあそうね、やっぱり自分一人が動いたことでそれがすぐになんか大きな結果に結びつかなくてもね、一人からまた一人っていうふうに伝えていくことで、そのなんていうのかしらね、そのつながりができた時に何か起こっていくなとは思うんですよ。まあだからやってるんだけどね。
まあね、今回の共謀罪のね、
うん、
が継続審議になったけども、
うん、
それはやっぱりみんながねこれだけ騒いだからってことであって、世論がね、
うん
うんうん、
あ、本当ね、よくやったよね、
うん、やったと思うよ、
うん、自民党と公明党だけでもちろん賛成多数で通すことはできたわけだけど、うん、それを阻止したのはやっぱり世論の力、みんなが議員にね、うん、電話してファックスで、私ももう電話代とファックス代が今月はすごいと思うけど、そういうことをやったおかげだと思いますね、
うんうん、
だからまあ、
まあ、回答弁護士がね、
うん、
こういうふうに市民がね動いてね、継続審議させたっていうのは前代未聞だと、
うん、
これは歴史的な事件だって
言ってたね。まあ彼は運動長い、ね、長いですよね。こういうことずっと見てきて、うん、本当に普通の人が動いたもんね。市民運動家だけじゃなくってね。そ
う
そ
う、うん、
私もそれは今回は肌で感じました。だから、まあ、今世の中戦争に向かってるし、戦争できるような法案とかね、まあ、教育基本法の改定も含め、お国のために命を投げ出す子を育つんだ、育てるんだっていうこととか、私今日もあるお母さん、同じお母さんからメールもらってね、私の教育基本法反対に、反対なんだよね、その人はね、やっぱ教育基本法が悪いって、その自由主義、個人主義っていうのかな、価値観の多様化がこういう堕落した若者を生んだみたいな感じなんですよね、その人の意見は。 まあ、まあ意見はね どんな意見持っても自由だからいいと思うんだけど、私は教育基本法のせいでは絶対ないと思う。そんなんではない。そんなことよりも教育基本法をまず実践してないことの方が問題。
いやその人は本当に教育基本法ね、今のね、
うん、読んでない、
読んだのかね
読んでないかもしれないね、
うん、もし皆さんも読んだことなかったらぜひ読んでみてください。これは本当に世界に冠たる ね、
うん、
あの憲法9条に並ぶね素晴らしい、これは憲法ですよ、
うん、まあ、教育の憲法ね、うん、本当そう思うんだよな、ね、だから多分ね今反対してる人たちもなんとなく気分でこう教育現場が荒れてるからね教育基本が悪いんだって思ってるのかもしれないけど、私は逆だと思うね。
そうじゃないよね。
じゃないね。
それ、そあの基本に書かれてることを
やって
ちゃんと施行してない。
ちゃんとやってないことが問題だよね。
行政の問題なんですよね。
うん、私もそう思う。うん、それをその辺をねちょっとあの間違えないでほしいなと思いながら、今週も3回ぐらい私教育基本法をテーマに講演するんですよ、うんうん、私全然詳しくないんですよ本当。教育基本法について詳しい人はもっとたくさんいるし、なんで私が講師なんだろうって思うんだけど、まあ、あのいや普通のお母さんとしてっていうの
かな。これ教育基本を読めばね、
うん、
非常に明確にはっきりと、うん、非常にそれからシンプルにね、
うん、
書いてあると思うよ、
うん
うん、そんな難しいことは書いてない、
ね、
うん、ともかく今言ったように教育の自由ということね、うん、これはねどうしてこれこういう法律ができたかっていうと、やっぱり戦前のね非常に、まあ、あの弾圧されたわけですよね教育はね、あの教育の自治ということがね、
うん、
まあ、特に
教育の自由がなかったわけだよね、
うん、
公民化教育だもんね、
大学がね、
うん、
まあ、東大が中心だったんだけども、そこがまあ自由の学問をやるというね、やっぱり一番中心でしたから、
はい、
そこが政府の弾圧によってなくなってしまった自由がね、
うん、
それ
でまあお国のために喜んで死ぬ人をいっぱい作る教育になっちゃったんだよね。
まあはっきり言って天皇主権のね、
うん、
それじゃないといけないっていう学問は全てそうじゃなきゃいけないんだというふうにしちゃったわけですよね、
うん、まあ、その反省からあの教育基本法っていうのはできたわけだよね。
そういうこと、うん、で要するに、まあ、学校にね行政あるいは政府がね権力の力で、
うん、
ああだこうだ言うことはいけないんだと、
うん、
それは学問の自治を脅かすもんだという、これは基本なんですよね、
うん、で今回のねミソはそこなんですよ
そうそう、
そこなんていう文言だったかな、あの法律の定めるところによりっていう一行を入れようとしてるのね。それが入ったらもうおしまいだよ。
そうですね、
他のとこ一言一句何にも変えなくても、あの法律に定めるところによりっていうあの文章を入れただけで、この教育基本法の本質がガラッて変わっちゃうんですね、うん、だからね本当気をつけなきゃいけない。ただの愛国心の問題とかね、そんなことじゃないんだな。だ
これも共謀罪と結局根は同じだよね。
同じ、まあ我々市民をコントロールしよう、管理しようっていうね、そ
うそう、うん、権力者がいかに、国民を市民をの自由をね束縛しようか、要するに、まあ、はっきり言って我々みたいなね本当のことを世に広く伝えようという人たちが
いると困るんだね。
メルタメルタの
炭
鉱部なんだよね、
うん、
だからこれをなんとか押さえつけよう、
うん、
という力が今厳然と ね、うん、あるね、あるんでね、これはまあこれは日本だけじゃなくてもちろん世界中で起きてる、これは動きですね。
だって911が冴えたるもんじゃない。
そうですね、
あの911事件、間もなくね再来週ジミー・ウォルターさんっていうすごい人がやってくるんですよ、
うん、
で私は彼とはこの 何ヶ月かね電話やあのメールでずっと何百というやり取りをしてますけれども、うん、まあ彼が本当命張って全財産投げ出してやってきた、まあすごいことやってきたんだけども、一切マスコミは無視だもんね、
うん、
だから彼6億円使っちゃったけどもうほとんど一文なしだって言ってたで、まあ、あのアメリカの家とかも売っちゃって、この運動のために本当に一人の人間ができるベストのことはやったと思うんだけどね、私やっぱりこれからはそのジミーさん一人じゃなくてね、多くの人がこの問題を一緒に解明していく疑問を持つっていうのがすごく大事だと思う。今すごい大きなカラスがね来たのね、なんかね、いやワンちゃん食べちゃうのかなと思ってさほら子犬を食べるとか言ったじゃない。
いやあれはもっとちっちゃい、もう
無理か、うん、犬は無理か。
いやいや、ちっちゃ、本当にちっちゃい、生まれたての時のことを言ってるね。
今カラスが急降下してあのワンちゃんのところに来たんですよ。でもまあ食べられないかな、大丈夫かな。まあジミー・ウォルターさんいらっしゃいます、6月15日に議員会館で、衆議院第二議員会館 第一会議室で2時半から講演があります。まあ、これ記者会見兼ねてなんですけども、それからその日の夜にオリンピックセンターの、202室センター棟の1階ですね、そこでも講演会が7時から、それから翌日はね、あの銀座の吉水っていうねすごいレストランっていうか、まあ料亭といいますかプチホテル、旅館ですね、お宿を予約しました。そこは全くプライバシーがありますので、20人までなんですけども、お食事会と講演会も予定してます。で、翌日の17日、夜ですけども、100万人のキャンドルナイトってイベント知ってるかな、夏至と冬至に電気を2時間消してさ、ろうそくの光で楽しもうというのをうちでやって、
あ、夏至なんだ、
夏至ですね、うん、それで夏至よりちょっと早いんですけども、100万人のキャンドルナイトを17日の夜8時からここでやります。ジミーさんを囲んでみんなでキャンドルを囲みながら、エネルギーのこと、もちろん休日事件のことも話しますけども、まあ、いろんな話ができればと思っています。はい、じゃあ今日は、うん、まあ、この辺でまたやりましょうね、ポッドキャストね、また聞いてください。それではどうもありがとうございました。